供の頃録画してあるビデオテープを何回も見ることが多かったんですね。まああんまり種類がなかったっていうのもあるかもしれないけど、いつも見てたのがジブリ風の谷のナウシカと天空の城ラピュタと、あと隣のトトロとかがあったかな。あとドラえもん、ドラえもんはねパラレル西遊記と日本誕生をものすごい見ました。何回も見た。ちょっとセリフ覚えてるんじゃないかなっていうぐらい見ましたね。懐かしい。うちで録画してるそういった作品って、だいたいテレビでやってたやつを親がビデオに撮ってくれてたんだけど、なんかね録画がうまくいっていないものが多くてですね、天空の城ラピュタは冒頭部分が途切れていて、なんかねタイガーモス号の映像から始まるんだけど、多分あれ本当の始まりかなってちょっと怪しく思ってるんですね。あとドラえもん、ドラえもんはね日本誕生は結末部分がですね、のび太くんが雪山で遭難するんですよね。でもすごい吹雪でのび太くんはもう意識が朦朧としちゃって、家にいる幻を見てるのね。でそのまま気を失ってしまって、吹雪の向こうにマンモスのこう影が遠くに見えて、マンモスの目が赤く光る。急にビデオがザザザザザザってなって、最後のび太くんとドラえもんとしずかちゃんとジャイアンとスネ夫が立ってて、未来の乗り物の中にペガとグリとドラコ、ペガはペガサス、グリはグリフォン、ドラコはドラゴンの3匹がですね乗せられてて、のび太くんがそこに近づいていくのね。ペガ、グリ、ドラコ、きっと会いに行くからね、飛び立つ乗り物、さようなら、さ、みんなのところに帰ろう、終わってんだよね。のび太くんの遭難から多分ね、その日本誕生に出てくる敵であるところのギガゾンビっていう敵がいるんですよね。ドラえもんの映画のそのギガゾンビを倒すシーン、多分ね 10分15分ぐらいが抜けてんのよね。で私は何の疑問も持たずにずーっとそれを見てましたね。ビデオが擦り切れるまで。ビデオが擦り切れる前からなかったから録画をミスったんだと思うんだけど、もしくは昔のビデオテープってテープなんですよね。だからこう繰り返し録画できるのね。で繰り返し録画してるとちょっとこうねテープが傷んでくるんだよね。その痛みポイントが最もこう盛り上がりの瞬間だったのかもしれないですね。まあだから私はですねその部分ないけどないんだって思って普通に見てたのね。本当にね、なんか、ぼんやりした子供だったなと思うんだけど、そういうもんなんだっていうふうに思ってたので、あんまり気にならなかったですね。いや、私夫がいるんですけど、夫が、劇場版のドラえもんの漫画本を持っていて、のび太の日本誕生、大人になってから漫画を読んで、あの抜けてた部分、こういうストーリーだったんだって思ったんですよね。いやなんかこの話するとあれだね、本当にドラえもん好きっていう感じすごいするね。でストーリーが微妙に抜けてても面白い、楽しめるっていうのがドラえもんのいいところですよね。今日はですね同じ作品を繰り返し見てしまうという話をします。深夜の暇つぶし油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。同じ作品を繰り返し見ることのいい部分というのはですね、ストーリーが分かってるというところなんですね。だから結構ね作業中とかに適していますね。昔から何かこう休みの日とかにねおままごとしたりとかお人形遊びとかしたりとか別のことをしながらビデオも流しとくみたいのが結構好きで、だからドラえもんとかジブリ作品を BGM 代わりに見たり聞いたりしながら別のことをしてたんですよね。だから最近も割とそういう風に 何度も同じ作品を見ることが多いかなと思います。ただね、最近の作品は面白いからっていう言い方をするとあれだね。ジブリとドラえもんが面白くなかったみたいだね。いや、面白かったのよ。面白かったから繰り返し見たかったんだけど、最近見返したのがですね、逃げるは恥だが役に立つ。あと、アンナチュラル。MIU404。大豆田とわ子と三人の元夫。あと、カルテット。本当にね、好きなんですよね。その辺のドラマ。何回見ても、ちゃんと面白いし、何回見ても、いつの間にか夢中で見ていて、ながらでなんかできないんだよね。だから、もう見始めちゃうとさ、終わりまで見たいから、大変だよね。だいたい8話とか10話とかあるからさ。なんだろうな。ストーリーを覚えてんのよね。あ、これこういう話だったな。こういう展開だったな。結末だったなっていうのを見てて途中で思い出すんだけど、それでも、こう、細かいところがちゃんとこう心を揺さぶってくるというか、で、それは一回経験したから、あ、もう別に何も感動しないですとかそういうことではなくて、なんかすごい普遍的なものなんだよね。同じ作品なのになんかすごい不思議なんだけど、あの MIU404、 星野源さんと綾野剛さんがねダブル主演なんですけど、まあそのなんだっけな、軌道、あ、もうほんとね、ほんと何にも覚えてない。なんかね、通報があったりしたら駆けつけて、で、まあ、事件性があったら、まあ、その他の刑事さんとか、所轄のところに引き継ぐみたいな、なんかそういう、なんて言うんだろうな、通報があった時に、真っ先に駆けつけるみたいな、初動部隊みたいな感じのね、仕事をしてる人たちなんですけど、まあ、警察でね。で、まあ、その二人がいろいろ事件を解決してったりとか、お互いが抱えていたりする問題とかにもまあ直面したりとかするんだよね。で、結構、なんだろうな。割と辛い展開になることとかもあるんだよね。うん、で、なんかその二人がすごいバディとして、だんだんこう仲良くなっていくっていうか、分かり合っていくみたいな展開があるんだけどさ、最後の方に少し仲違いしたりとかして、で、その時に、こうちょっと敵対していた、捕まえたい犯人とね、こうなんか一触即発みたいな状態になったりするんだけど、なぜか MIU だけ結末を覚えてなくて、でも、私多分ね、2、3回読み返してるんだけど、忘れてんだよね。あれこれ、最後犯人どうなるんだっけ、っていう風になるんだけど、多分、MIU は、一番最後の最終回に近い部分って、多分コロナ禍に入ってから撮影してて、多分ね、もう緊急事態宣言が出たりとか、もうあの家から出ない方がいいとか、本当コロナに感染したら、本当にもう命が危ないみたいな。いや別に安全なんてことはないと思うけど、今でも、今2024年ですけど、不安な気持ちとともにワクチンとか薬とかもなくて、感染するととっても大変なことになりそうだっていうことが言われ始めた2020年とか、その初期の頃にね、多分撮影された作品だと思うので、終わり方が、ちょっとだけなんか自分の中でこう整合性が取れないというか、おや急に終わったぞっていう感じがすごくあってね。まあその演者の人とか撮影をする人たちの、まあ、命とか健康とかを守りながら撮影せざるを得なかったから、もしかしたら結末ちょっと変わったんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、でもね、それでもすごい面白いんだよな。で、あの、結末が変わったんじゃないかっていうのは私の勝手な想像なので、想定通りの結末だったのかもしれないけど、私の中では、なんかもっと違う終わり方がひょっとしたら用意されてたんじゃないかなっていうふうに、そのね、思ってます。ただ、あの、全然リアタイしてないから、リアタイしてたらまたちょっとね、違う気持ちで見れたんじゃないかなとか思ったりしますけど、ね、いや本当にね、どれもめちゃめちゃ面白い。大豆田とわ子と三人の元夫とかね、あの結構ねちゃんと笑えるんですよね。ちゃんと笑えて泣けて、私はね大豆田とわ子と三人の元夫を見て、あのね、大豆田とわ子役が松たか子さんなんですけど、松たか子さんが小さな建築事務所の社長さんを、まあその 一つ前の社長さんにね、こう指名されてやってるんだけど、なんかその別に社長やりたかったわけじゃないんだけどな、でもやらなきゃな、みたいな感じで、いやいやではなくて前向きに頑張ってるんだけど、なんかほんとそのドラマを見て、あ、なんか経営者っていうか、その人を滑るみたいな立場にやむなくなってしまった人って、こういう苦労があるんだなっていうのを、なんかこうドラマから受け取ってですね、なんとなくこう会社の偉い人とかに勝手にこう思いを馳せたりしていて、ね、本当に何回も見るドラマにはですね、すごいなんかこういい部分というか、があるなと思っております。皆さんは繰り返し見る作品ありますか？